チャンチョロリプレゼンス虹色のクリスマス、
メリークリスマス。虹色のクリスマスへようこそ。私はナビゲーターの田村純です。どうぞよろしくお願いします。クリスマスのオーナメントが綺麗で、喜びと愛とプレゼントが飛び交う季節です。僕もこの季節が大好きです。ところでですね、もし億万長者の友達がいて、あなたに何でも好きなものをクリスマスプレゼントしてくれると言ったら、あなたは何と答えますか？僕のパスタの好きな友達は、俺だったらカルボナーラ1年分と答えるな、なんて言ってたんですね。だったら僕だったら大正軒の盛りそば1年分なんて、冗談ですけれども、ある人は高級車、ある人は豪邸かもしれませんね。でももし何でも好きなものをもらえることに条件があって、ただしあなたは無人島で一生過ごさなければならないという条件があったら、どうでしょうかね。どんなに豪華なものをもらっても絶対絶対嫌ですよね。寂しすぎますよね。最高のクリスマスプレゼントはイエス様ご自身なんですね。この方は絶対あなたを寂しくさせません。今日はですね、心が虹色になるような、そんな音楽とクリスマスの話、そして笑えるジョーク CM、 そんな盛りだくさんの内容で綴った虹色のクリスマスをお届けしたいと思います。どうぞ最後までお聴きください。それでは一曲目ですけれども、 CM に続きましてクリスマスの定番ソングです。ジョイ・ユークが歌います。 Angels We Have Heard on High。 どうぞ。
お代官様、底辺です。村人たちがクリスマスなどと言ってイエス・キリストの誕生を祝っております。ひっ捕らえて牢屋に入れましょうか。
やめておけ、塩左衛門。実は私もイエス・キリストを信じたんじゃ。イエスを信じてから恐れがなくなり、心が本当に平安なんじゃ。お主もイエスを信じたらどうじゃ。心が喜びで満たされるぞ。そちも一緒にクリスマスを祝おうじゃないか。
イエス・キリストを信じると心が平安と喜びで満たされます。教会にぜひいらしてください。チャーチオブグローリ
ー。救い主なるイエスが生まれた。膝を
you た神が人となりこの地に生まれた君を救うため主イエスは
Angels We Have Heard on High という曲でした。救い主なるイエスが生まれた、膝をかがめて主を褒め歌う、そんな歌詞でした。確かにイエス様は生まれたんです。そしてですね、愛を注ぐため主イエスは生まれた、神が人となりこの地に生まれた、君を救うため主イエスは生まれた。その歌詞にある通りにですね、イエス様は愛を注ぐために、あなたに愛を注ぐために生まれたんですね。あなたを救うために生まれたんですね。僕のですね、カナダの友達が不思議な夢を見ました。それはですね、こんな夢だったんですね。ある人が綺麗にラッピングされているプレゼントをもらってですね、そのラッピングだけを見て中身を開けないで喜んでいる。あげた人はですね、中身を見てくれないので寂しい思いをしている。こんな夢でした。ラッピングは確かに夢がありますよね。でも中身はもっと素晴らしく価値があるんですね。さらにですね、その中身もいいんですけれども、中身をくれた人の愛はさらに価値があるんですね。同じくクリスマスの綺麗なライト、ね、オーナメントのライトやごちそう、夢があって僕も大好きです。しかしその中身はイエス様であって、イエス様はですね、愛のプレゼントなんですね。愛のこもった、またイエス様は私たちを本当に愛しているので、愛のこもったあなたへのプレゼントなんですね。人は一人で生きていけないように作られています。ある中学校でアンケート調査をしたところですね、最も恐ろしいことは友達からシカトされるという結果が出たそうです。友達とのつながりが切れてしまうことは本当に悲しくて辛いですね。私もそうでした。また、クリスマスの季節には学生からロンリークリスマスという言葉をよく聞くと、大学の先生をしている友人から聞いたことがあるんですけれども、またですね、ある高校生のグループに、アンケートを取りました。あなたの親友ってどういう人？親友を選ぶときにどういう人を選びますか？三つのですね、共通した答えが多く返ってきたそうです。何でも話せる人、間違ったことをしたら愛を持って叱ってくれる人、一緒にいるだけで楽しい人。そしてですね、こういう答えもあったそうです。本当の友達は失敗しても責めないで、みんなが去っても自分は助ける、そういう人が親友なんだ。ああ、そうだなーと思いました。と同時にですね、ああイエス様はまさにその通りだって思ったんですね。何でも話せる、間違ったことをしたらジュン、そんなことをやってちゃダメだぞと叱ってくれる、愛を持って叱ってくれる、そして一緒にいるだけでもう喜びが溢れてくる、 自分が失敗しても責めないで、みんなが去っても助けてくれる。聖書に書いてあるんですけれども、イエス様はですね、あなた方をしもべとは呼びません、私はあなた方を友と呼びましたって書いてあります。イエス様は友達になってくれるんですね。それでは今日の2曲目です。プレシアスという曲です。武藤ハンナが歌います。どうぞ。プレシャスという曲でした。愛で満たされ、喜びあふれ、平安に包まれますように。イエス様はですね、愛、喜び、平安、これを実際に与える方なんですね。僕はですね、昔とても陽気な子供でした。小学校6年生の時にクラスにですね、マドンナ的な女の子がおりましてですね、卒業するときに、みんなでノートを、買ってきてですね、何か一言書いてくださいってノートを書いてもらうんですね。その時に僕はその子のところに一番最初に行って書いてもらいました。なんて書かれたかというとですね、本当に陽気なタッピエって、書かれたんですね。外側はとても陽気だったんですね。けれども内側はどうかというと、寂しがり屋で、一人でいれない、孤独になるのがすごく怖かったんですね。高校生になっても大学生になってもですね、よく長電話をしたんですね。一人でいるのがなんか嫌でですね、常に誰かと話していたくて、友達によく電話して電話をすると、2時間、3時間話してしまったり、ある時は5時間話したっていうこともあったんですけれども、心の中に何か空っぽのスペースが あったんですね。だから陽気に振る舞っていたんじゃないかなって今思うんですけれども、しかしイエス様に出会ってもう何とも言えない愛と喜びと平安が心に溢れてきて、空っぽのスペースが満たされたんですね。イエス様は神なのにこの地に生まれてきて、そして十字架で死んでよみがえった。今も確かに生きているんですね。そして私たちとあなたと親しい友達になってくれるんですね。だから無理をして何かを満たすために繕ったり振る舞ったりする必要がなくなったんですね。今は自然体で楽しく生きています。それでは次の曲をお聴きください。救い主を迎えという曲です。
痛いのか？どれどれ。どこも悪くないな。あ、もしかしたら喉乾いてるのか？ちょっと待って。ほれ。そっか。喉乾いてたのか。ん？そういえば聖書に。誰でも乾いているならイエス様のもとに来て飲みなさいって書いてあったな。最近心が乾いてるよ。よし、イエス様が心を愛で満たしてくれることを期待して、初めてだけど教会に行ってみようかな。そういえばチャーチオブグローリーっていう教会がフレンドリーでいいって聞いたな。よし、ここに行ってみよう。
イエス・キリストのそばにいると心が潤います。ぜひ 教会にいらしてください。Church of Glory。
ところでクリスマスカラーといえば赤と緑ですよね。これ何の色を表しているか知っていますか？緑というのは永遠の希望という意味です。そしてこの赤はですね、イエス様が流された血の色なんですね。イエス様が血を流して私たちの罪の身代わりとして死んでくれた。そしてその血によって私たちを許してくれたんです。そのですね、イエス様から許してもらったものは永遠の希望を受けることができるんですね。こんなですね、感動する話を本で読んだんですけれども、ボブという人がガレージセールでクズテスのようなバイクを35ドルで買いました。そしてそれをですね、押して自分の家に帰りました。早速帰って自分の庭で分解して修理しようとしました。もちろん部品があちこち壊れていましたので、新しい部品と交換する必要があったんですね。それで彼は修理工場に電話をして、ハーレー・ダビッソンの部品が欲しいと言うと、修理工場の店員は登録ナンバーを聞いてきたんですね。車もそうですが、オートバイも一つ一つ投資ナンバーが、刻印されているんですね。それがすべてコンピューターに入っていて、誰の手に渡って、また誰の手に渡ったのかが分かるようになっているんですね。彼は番号を伝えました。ちょっとお待ちください、と言われました。まあ、コンピューターで調べるんですね。ところが、いくら経っても返事が返ってこないので、電話を切ろうとしたら、すいません。あなたの電話番号と住所と名前を教えてくださいと店員が言うので、それを伝えて電話を切りました。切った後でふと、なぜあんなことを聞いたんだろうか不安になったんですね。もしかしたらこのバイクは犯罪絡みかもしれない。急に不安になったんですね。しばらくして電話が入ったんですけれども、店員からではなく、ハーレー・ダビッソン本社の重役からでした。あなたは我が社のオートバイをお持ちのようですが、大変申し訳ないのですが、そのバイクのシートをめくってほしいのです。そして、シートの下に何か文字が書いてないか調べてほしいのですが、ということでした。彼がシートをめくって調べてみると、手書きで、ザ・キングと書いてあったので、それを伝えました。そうするとその重役は声を低くして、そのバイクを売ってくれませんかと言ったんですね。売ってくれっていくらですかと聞くと、30万ドルと言うんですね。30万ドル、35ドルで買ったものがとんでもない値段がついたんですね。びっくりして、なんでこのバイクがこんな値段がするのか、混乱してきたんですね。それで、とりあえず考えさせてくださいと言って電話を切ったそうです。切ったらまた電話がかかってきました。先ほどとは違う人からで、私はあなたの持っているハーレー・ダビッソンを欲しいんですが、50万ドルではどうでしょうか。50万ドル。まあ、日本円に直すと5000万円だったり、4000万円だったりするんですね。なぜこのボロバイクがそんなに高いのですかと聞くと、あなたのバイクのシートの下にザ・キングと書いてあるでしょう。あなたのバイクはかつてあの有名なプレスリーが所有していたバイクなんです。だからそんな値段がつくんです。マニアにとってはエルビス・プレスリーが立って乗っていたバイクというだけで十分で、今はもう走れなくてもいいんです。新しいバイクは何台も買えるほどのとんでもない値段がつきました。バイクは 35ドルで買った時と同じで何の修理もしていないのです。全然変わってないのです。でもそのバイクをかつて誰かが所有していたかということで、そのバイクにとんでもない値段がついたんですね。物の値段ってすごいですね。ところでですね、自分の価値はどれくらいだと思いますか？まあ、いろんなことを言う人はいるんですね。まあ、人の体の中には石灰があって、カリウムがあって、硫黄があって、まあ、150円っていう人もいるし、まあ、350円ぐらいっていう人もいるし、でもそれじゃ、寂しいですよね。ある人は自分のしている仕事の量で、俺はこんなに仕事をしているから価値があるんだ、お前はちょっとだけだから価値がない、あるいは自分の能力で自分はこんなことができるから素晴らしい、ある人は自分の収入で俺はこれだけ稼いでいるから価値があるんだ。自分の仕事量や能力や収入で自分を測る基準なら、私たちは年とともに、あるいは病気になって何かができなくなってしまうと、途端に価値が下がってしまうということに気づくはずなんですね。しかしそれは違うんですね。もし収入が自分の価値を測る唯一の基準だとすれば、男性はほとんど定年とともに無価値になってしまうんですね。そうじゃないんですね。私たちの価値はどうやって測ることができるでしょうか。物の値段はそれを買うときに払う代価によって決まります。ねえ、壊れたハーレー・ダビッドソンをねえ、4000万、5000万円も出してどうしても欲しいっていう人がいれば、それだけの価値がつくんですね。私たちの価値はどれだけでしょうか。実は私たちを、イエス様はご自分の命を捨てて、血を流して、血の代価を支払って、私たちを買い戻してくれたって聖書に書いてあるんですね。であるから私たちはイエス・キリストの命に値するほど、一人一人は価値があるんですね。聖書にはっきりと、私たちは皆イエス・キリストを信じるならば、聖霊様はその人の中に入ってきます。そして聖霊の刻印を帯びているって書いてあります。プレスリーのバイクにザ・キングという刻印が書いてあったっていうことを話したんですけれども、私たちの心には聖霊の刻印、焼き印が記されているんですね。このものはイエス・キリストが血を流して買い取ったものだ。このものは価値がある。永遠に罪が許され、天国行きが約束されている。このものはなぜかというと、イエス・キリストを信じたからだ。そうなんですね。もしですね、骨董市で3枚で100円のお茶碗を買ったとします。そんなお茶碗何に使うでしょうかね。まあ、犬のお茶碗でしょうかね。ゴキブリが出た時にかぶせる茶碗でしょうかね。ねえ、どうでしょうかね。しかし鑑定士がやってきて、これはすごいものです、1枚100万円ですと言うならば、そんな使い方しないんですね。なぜかというと、価値が分かったから。自分の本当の価値が分かるときに、その人は自分を大切にし、本来の自分として生きることが、歩むことができるんですね。私も以前ですね、コンプレックスがありましたね。体は小さいし、いろんなコンプレックスがあったんですね。でもイエス様に出会い、自分は価値があるっていうことが分かったときに、本当に自分らしく歩むことができるようになっていったんですね。以前はなんであいつみたいにできないんだ、なんであいつみたいにかっこよくないんだって人と比べて思っていました。 今は自分を感謝して、歩んでいます。聖書にイエス様が来たのはあなたが命を得てまたそれを豊かに持つためですってあります。イエス様が来られたのはあなたが命を得て豊かに持つためなんですね。それではここで、また曲を聴いてほしいと思います。子供たちが歌いました、COG キッズクワイアです。会話の桶に。会話の桶にという曲でした。ところでどんな神様のイメージを持っていますか？もしですね、神様のイメージが怒りの神様、ね、裁きの神様というイメージを持っているならば近づきたくないですね。もし誰かが自分に対して怒っているならばその人を遠ざけてしまいますよね。実は神様はもう怒ってないんです。なぜかというと、イエス様はですね、私たちの身代わりとなって、神の怒りも全部十字架で受けてくれたんですね。イエス様は十字架で私たちの罪を、私の罪を、そして私が受けるべきの怒りも、罪の罰も、呪いも全部イエス様はですね、十字架で受けてくれたんですね。そして代わりに、神様の全く正しいとみなされる服を、与えてくれました。そのイエス様の十字架の愛をもしあなたが心に受け入れるならば、そのイエス様の血によって神様はもうあなたを怒ってないんですね。こんな体験があったんですね。時々ですね、ああ自分はふさわしくないなーって思うことがありました。昔はこんなこともやっちゃったし、ああ自分はダメだなーって、イエス様が僕に語ってくれたんですね。私の血で覆われたものには触れてはならない。タッチしてはならない。もう言葉がありませんでした。もうイエス様が血によってそれを許し、血によって覆ってくれたので、もう私はそれに触れてはならないんですね。イエス様はその血によって完全に許してくれました。隔たりの壁を打ち破り、私の親友になってくれたんですね。イエス様はあなたの親友になってくれます。そして聖書には明確に書いてあります。イエス・キリストを受け入れるときに、明確に天国行きの切符を得るんだ。なぜならその人はイエス・キリストの血によって許され、イエス・キリストのものとされ、 そしてイエス・キリストの友とされたから。 CD の中に小さな紙が入っています。もし、その言葉をですね、イエス様の愛を受け入れたいと思ってその言葉をイエス様に言うならば、明確に永遠の命が与えられて、そして、イエス様とですね、仲良くなれるんですね。イエス様と共に歩むならば、イエス様は親友となってくれるんですね。ポッドキャストを聞いている方はですね、クリックするとですね、その言葉が出てくるようになります。もしよかったらその言葉をイエス様にどうぞ言ってください。話してください。次の曲は、CD のタイトルになっています。虹色のクリスマスです。虹、どういうイメージを持っていますか？虹を見るとですね、僕は何かすごく心が温かくなるというか、いいイメージを持っていました。聖書で言う虹の定義というのはですね、憐れみと恵みの契約の印なんですね。私はもうあなたを裁かないよ。怒ってないよ。そしてですね、もう一つは、神の栄光の臨在の印とありました。この印は、神様の恵みと憐れみは勝利をもたらすということを思い起こさせる。虹というのはどういうふうにできるかと言いますと、水蒸気、水が勝手に動くんですね。勝手に水蒸気ができてですね、太陽光線がその水蒸気によって屈折してしまうんですね。しかしそれが、逆転的にですね、あんな綺麗な光線を生むんですね。私たちが失敗することはあります。しかしそれはですね、逆に神様の手にあるならば逆転勝利へ変わっていくんだ。例えば痛い出来事があったとします。その出来事によって私たちは人を憐れんだりね、人をですね、大切にしてあげたりですね、することができるんですね。一緒に悲しんだり愛をすることができます。すべてのことが逆転勝利へと導かれていくんですね。それでは虹色のクリスマスお聴きください。ジョイ優子が歌います。
Christmas.
虹色のクリスマスでした。実はですね、この曲は、南国のクリスマスをちょっとリズム的に、イメージした曲だったんですけれども、私は二度ほど南国のクリスマスを経験したことがあります。一つはフィリピンで、一つはハワイです。ハワイですけれども、クリスマスの後でですね、すぐに新しい年を迎えるようになるんですね。大晦日の夜、友達とですね、年を迎えるカウントダウンをしました。その友達はですね、ハワイに住み慣れているので、カウントダウンの時にどういうことが起きるのかよく知っていたんですね。もう上の方に行かないと煙くていられないって言うんですね。それで上の方に来ました。もうですね、花火がすごいんですね。花火がもうですね、パノラマのようにですね、もうこっちもこっちも上がってんですね。ヒューパー、ヒューパー。ものすごい光景でした。下の方はですね、爆竹がババババババババ、爆竹がババババババンってなっています。すごいなーって、見とれているとですね、びっくりしたんですね。神様が、イエス様はこう言ったんですね。お前あの爆竹の光見えるだろうって。はい、見えます。私もお前をいつも見ているよ。お前の祈りをいつも聞いているよ。私はいつも見ているし、そばにいるよ。そう言ってくれたんですね。すごく励まされて涙が出てきたんですね。すごくイエス様って近い存在、いつも見ていてくれて、そして見るだけではなくていつもそばにいてくれる、そんな存在なんだ。そして自分のことをいつも分かってくれていて、いつも共にいてくれる、そして励ましてくれる最高の親友なんだっていうことを実感しました。私たちはチャーチ・オブ・グローリーという教会です。東京の三鷹にあります。誰にでもわかるようにイエス様の愛と恵みを分かち合っています。ホームページもありますし、ポッドキャストもしております。みんなフレンドリーです。ぜひいつでもチャーチオブグローリーにいらしてください。いつでも大歓迎いたします。近いうちに、会える日を楽しみにしております。今日はですね、虹色のクリスマス聞いてくれて本当にありがとうございました。素晴らしいクリスマスと素晴らしい新しい年をお迎えください。メリークリスマス and a happy new year. God bless you.
ハハ、私の名前はベッカム五郎、人呼んでダジャレキング。別に何にも難しくないセリフを噛むからベッカム。ところで君たち、わがままって英語でなんて言うか知ってる？わがまま、マイマザー、
なんちゃって。
あ、ウケたぞ、俺って天才かも。
次行くよ。
乗ろうと思ったらすぐに乗れる乗り物って知ってる？もう乗れる、
なんちゃって。
ウケて、やっぱ俺天才だ。M1 グランプリも夢じゃないぞ。俺すごい、俺天才だ。なんか平安がなくなってきたぞ。あ、そうだ、聖書に書いてあるけど、神様傲慢な心嫌いなんだ。家に帰ったら謙遜になれるようにお祈りしよう。主よ、傲慢にならないように心を守ってください。
私たちは心が守られるように聖書から分かりやすく教えています。チャーチオブグローリ
ー。ねえあなた聞いてよ。今日ね、加藤七日堂に行ったら、いつも158円のお肉が128円だったの。得しちゃった。それからね、翔太がもうすぐ幼稚園だから、ピアノでも習わせたいと思うんだけど、翔太ったら、何も習わないなんて言うのよ。それからね、今度の連休だけど、 水族館に行かない？翔太がペンギン見たいんだって。ちょっと聞いてるの？コーラなんかついでる場合じゃないでしょ。あなた聞いてるの？
お父さん、コミュニケーションの鍵は聞くことですよ。私たちはコミュニケーションの大切さを分かりやすく教えています。チャーチオブグローリー。